では1時になりましたので、そろそろ始めたいと思います。皆様こんにちは。第2回心と命のフォーラム、生きる作法、死ぬ作法。今回のテーマは死ぬまでにやっておくことということです。それでは最初にですね、自己紹介を兼ねまして、今日来られて、今日フォーラムに参加される4人の方々に順番にお話をしていただきたいと思います。最初は玉田住職の方から今回のフォーラムを開催するにあたった経緯などを含めてお話しいただきたいと思います。それでは玉田住職からよろしくお願いします。
はい、ご一同さんにこんにちは。ちょっとお聞きしたいんですが、今日これ2回目なんですけれども、去年もお見えになったっていう方はどれぐらい、なんか去年つまらなかったからもう全然来んかなと思いましたけど、まあ随分いらっしゃいますね。そうですか。よっぽどその死ぬことになんかこうこだわりがあるっていうか、他の先生方は皆さんその偉い先生が、浅井先生は毎日毎日病院で患者さんとお話しなさって、で柏原さんは今度、去年は総長さんでしたけれども、新聞紙上でご存じの通り今年は館長さんになりましたから、もう雲の上の人でして、私はお話しいただくのがもうドキドキするぐらいの感じでございますけれど、私は名前がない全くのそのあたりのお坊さんでございまして、今日も朝、上等期って言いまして、月命日のお家に何軒かお邪魔するぐらいの感じです。全くその普通の何も偉くないお坊さんでございます。あっちこっちに行きますと、院主さんもう93になっとんやけど、いつ お迎えに来るんかいの、どななっとんかいの、私の主人はもう8年前に行ってしもとんやけども、一向に呼んでくれんのやけど、さていつ私あの世に行けるんかいなっていう方がいらっしゃいますね。もういつ行ってもええんやけど待っとんやけどなっていう方もいらっしゃいます。今日朝お話しした方なんかは、来年がご主人の13回忌になりますねって言ったら、もう13回忌待たんでももう呼んでくれてもええんやけどなとかっていうふうにおっしゃる方もおるんですね。まあまあ立派なもんで覚悟ができとるんだろうかなと、もういつ行ってもええっていうのはね、そういう心境になるっていうのは、もうそのお迎えが来たらいつでも行けますよっていう覚悟ができとるんかなと、こんなお話をする反面、病院で検査したらなんか影があるって言われたんやけどって、こういうふうな人もおいでまして、で覚悟ができとるっていう話しながら、そんなこといざとなってみたらやっぱり死にとうないなとかっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいまして、そういう方と毎日毎日私はこっちのお宅、あっちのお宅で次々そのお邪魔して、最後は結局はそのお坊さんに連絡がある時にはその方が亡くなってしまって、お葬式なんですよっていうふうに息子さんからね、お電話があるようなのがお坊さんの仕事でして、話をずっとしてきて、いろんなお話を聞いてきて、その方が亡くなってしもうてお葬式をせないかんっていうのは、まあ寂しいような気もしますし、辛いような感じもありますけれども、それでもまあいろいろお話ししてきたのを参考に、この人はこういうお葬式をしたいよったなとかっていうことを思い出しながら、からお坊さん勝手に法名って言います、戒名とかですね、お部屋に書く、どなたかが亡くなったらお家の方にどんなお名前にしましょうかって相談ができるような雰囲気でないんですね。勝手にそのお名前を書くんですけれども、だけどまあその方のお人柄とご生前とのお話といろんなことを含めて、あ、こんなお名前がいいんじゃないかなと思いながら、お位牌に書くお名前を書いたりもするんですが、まあ今日は、去年に引き続きまして、ここの伝通寺の館長さんの柏原さん、それから、宗教学者、京都からお見えになりました山織先生、日文研といいまして、国際日本文化研究センター の名誉教授であります山織先生、それからお医者さんで、朝日クリニック、この前はまでは県立中央病院の泌尿器科の医長さんでして、今は朝日クリニックって高松の松島っていうところで開業なさいました。 朝日先生と私は付録でございますけれどもお願いしまして、まあ、人生の最終章といいますか、最近特に問題になってます。後期高齢者をバカにするのかとかっていうふうにですね、戦後の混乱期をこう一生懸命やってきて今になってまあその制度は何やとかっていうようなお話もいっぱいありますけれども、まあしかしまあ考えてみますと、物心ついてから小学生中学生高校生になっていくときに、さて自分がどういう進路でどうやって進んでいこうか、どういう仕事に就こうか、どういう人と結婚してどういう人生を暮らしてっていうことに、いろいろ自分なりの希望があって、でそれに希望に向かって進んでいって、さてずっと長い人生、子供が大きくなって、で、それぞれ 手が離れて、で自分も定年退職になってっていうふうに、だんだんその、まあ、老人というかお年寄りの仲間になってくると、それじゃあその後はそのまあそのまま何も考えなくってグライダーのように滑走していってっていう人もいるかも分かりませんが、まあ、ぜひともその自分がこの最後あと10年20年30年60歳からでしたら70歳80歳90歳最後はいずれかは終わるんですけれども、どういうその終わり方をしたらいいのかっていうのをもう一遍その自分のことを考えてみる、自分のお父さんお母さんのことを考えてみる、自分のパートナーはどうしてあげたらいいのか、自分のパートナーはどういうふうに思ってるんだろうかということを考えてみる。まあ大体のご夫婦でしたら、まあ10組中7、8組までは先にご主人が世に行きました。その次に奥さんが世に行くんですけども、ご主人が世に行く時には一生懸命奥さんが見とって看病してあげて、お葬式もせないかんなと思って一生懸命になるんですけれども、今度奥さんが世に行く時にはもうご主人おりませんからね、向こうでおいでおいでしとるのかしてないのかちょっとこれも分かりませんけれども、だけどその時にも奥さんの時にはもう次の自分の次の世代の方に見送っていただかなかったらいかんような形になりますので、いろいろありますね。自分のお墓はこうしてほしいとかね、もう川からか河原から石拾ってきてそれを今度追ってくれたらええんやとかっていう人もおりますし、大きなお墓を作ってくれなっていう人もおりますし、この頃もう息子さん転勤族で東京行くやら名古屋行くやらもう分からんのよ、お墓なんか作ったらもう周りができんのもすかんし、もう墓いらんでとかっていう人もおりますし、この前はお医者さんの2代3代続いたお医者さんのお家なんですけれども、おばあちゃん亡くなりまして、私おばあちゃんようお話をしよった方が亡くなりまして、私は全然知らんかったんですけれども、おばあちゃんは私が死んだらっていうことを親戚の人とかいっぱい言うとったみたいで、何を言うとったかっていうと、私が死んだら主人と一緒の墓は入りとうない、絶対に入れんとってくれと言うて周りの人に言うとったんですって。で私それ全然知らんもんですから、さてほんだらまあ四十九日も過ぎましたからお墓におこと入れますかって言ったら、ざわざわざわざわとねなるわけですね。であんたも聞いとったん、私も聞いとったって周りの人がみんな聞いとるわけですね。で息子さん聞いてないんですよ、喪主さんになる息子さんね、その方の息子さんって、そんなこといかんいかんいかんいかん、もうお袋のためにもう墓一つこしゃえられんのやけん、もう親父と一緒の墓に入れるってドンと入れてしまいましたからね、今世にいて仲ようにしとるのかしてないのかそれはよく分かりませんけど、まあ、そういう希望がもしあるとすれば、ちゃんとお坊さんじゃなくってお坊さんもそうですけれども、どなたにねもう話をしておっていただいてということも含めて、今日はただいまから、2時間の予定で楽しくお話をして、深刻なお話ですけれども楽しくお話をしていきたいなと思います。去年は皆さん方にこのマイクを向けることはありませんでしたけれども、今年は皆さん方のご意見もお聞きしてと思いますので、どうぞマイクはどう思いますかっていうふうに聞かれましたら、率直なお気持ちをお話しいただいたらなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。それから、先ほども申し上げましたように、柏原先生が総本山善通寺の、館長さん発足になられました。これはもうすごいことでして、ちょっと皆さんの拍手いただきたいなと思います。 去年まではあの柏原さんという話ができたんですけれども、今年はもう雲の人になってしまいましたからもう話ができるようになってしまいまして、あの困ったなと思いよりますけれども、私はその信州南無阿弥陀仏のお坊さんでございますけれども、あの親鸞聖人という人、今度もうあの亡くなって750年が来ますが、親鸞聖人の晩年というのはもう一生懸命その自分の思ったことを教行信書という本を書いてから和讃というですね、歌のようなあのものを一生懸命作って、京都にあの親鸞聖人というのはあの途中で流されて北陸から新潟の方から関東からでまた京都に帰ってくるような生活をしたんですけれども、晩年はずっと京都であの少しまああっちにこっちにあの住むんですけれども、だけどまあいよりを結んでですね、そこでその執筆活動を一生懸命します。最終的にその90歳まで、あの人生50年の時代で90歳までその命がありましたですね。で自分の思ったことを一生懸命、あの息子さんと非常に意見が合わなくって、あの確執善男と言いますけれども、確執があったりとかということをしましたけれども、だけどまあ信仰の信念に向かって著述活動をずっとつけ、柏原さん、空海の晩年は どうでしたか。ここ弘法大師のお寺ですかね、ちょっと聞いてみましょうか。
まだ座ってすんのかね。なんとかしてその今で言うたら世界平和ですけれども、日本の国が安泰で、お米や食べ物がうまく取れますように、あるいはその上では風雨風がうまく来ますようにという願いを持っておりましたので、晩年の大きな仕事は朝廷に願い出て宮中でそういうような行事をしたいというふうに思っておりましたので、やっとこさ許可が出まして、1年前に稽古をしまして、大体元旦から7日までは神事でそういうことをしてたんで、お大師さんは8日から14日までの 1週間はですね、そういう仏教の行事したいということが叶えられまして、入場する1年前に正月稽古をしまして、で、亡くなる年に1月の8日から14日までそういうことを行事をして、それが晩年の気にしとった言いましょうか、それができてから入場できましたから、お大師さんにとったら、本も出なかったかというふうに思っております。
それでは柏原さんの方にもですね、テーマについて何か一言お話をいただいたらと思います。
皆さん、用意でくださいました、ありがとうございます。去年も前日に、高松の去年も前日だったんかな、正三寺さんで山内先生のお話があって、明くる日ここへ来ていただいて、浅井先生もおいでいただいて話しました。今年2編目ですけれども、正三寺さんが一番ね、偉かったんじゃないかと思うんです。ここへ来る山織先生とか浅井先生はご奉仕なんでね、ただなんです。でなかなかね、お忙しいから時間があってお金出すます言うてもね、なかなかおいでいただけないのに、浅井先生も今日は水曜日ですからね、木曜日の午後というのは時々お医者さんが休みの時もありますけど、今日は水曜日ですので浅井クリニックの、私も前時々通りますけど、ね、踏切の前、競泳があったね、スーパーのあったすぐ11号線があって、踏切はその向こうの小竹工業の入り口の下側でね、クリニックやっております。お忙しいのでいただいて、だから本当にこう今日は私と正三寺さんもおりますけれども、山織先生と浅井先生を中心にですねお話しいただきたいなと思って
。柏原先生もギャラ今日はないですので、ボランティアですんで、柏原先生一番偉いさんですけども、ボランティアでお願いしております。